101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日は郷土資料館の館長さん、合田重信さんですけれど、合田さんと一緒に町に出ています。阪神の、阪神と阪急バスがありますけれど、山手周りの方ですね、広田神社前というバス停があるんですけれど、まあ、そこで降りましたら、これ一律西宮高校へ行く道がついておりました。川を渡るみたらし川でしょ、みたらし川を東側に渡ります。一律西宮高校に向かう道がありまして、その右手に小高い丘があるんですね。その上が今日の目的地やと郷田さんはおっしゃるんですけれど、まあ今の季節、天気のいい日には外に出るに限ります。街中とは言いますけれども、この辺りは広田神社に近いところですし、上ヶ原文教地区の一番まあ南西の端というような位置ですので、静かな住宅街なんですね。まあそういうところへ、今日今やってきているわけです。さてどこへ行くのかなというわけで、郷田さんに聞いてみたいと思います。郷田さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はええとこ連れてたるいて、こう連れてきてもらいました。
まあいいとかどうかわからないんですけど
まあ新しい何かニュースがあるそうですので、はいはい、まあそれにちなんだところだと思いますが、はい、どこへ行くんですか。
はい、今日はですね、はい、グソクズカ古墳。
グソクズカ、はい、はい、これ懐かしい名前で、なんか昔聞いたことがあるなと思うんですけど、はいはい、最近はあまり聞かなかったです、ね、
そうですね。これは実は40年前にですね、市の教育委員会が発掘調査しまして、はい、はあ、それで、まあ、中からこうたくさん物が出ましてですね、当時は大騒ぎになったという、はあ、まあ、私はちょっとそれ知らないんですけども、
ご田さん来られるちょっと前ぐらい、
はい、前ですね、
はあはあ、
大騒ぎになった古墳ということでした。
はあ、そうですか。はい、この古墳がここにあるということが、はい、分かったのはいつ頃の話なんですか。
それはもう発掘調査よりはるか以前ですね。
でしょうね。
江戸時代から実はこれ古墳がここあるというの。
江戸時代からあったということは分かっていた。
有名な古墳なんです。
はあ。と、グソクズカという名前ですけど、これは何でついたんでしょうね。は
い、これ面白い名前でしょう。
はい、どんな字書きます？
グソクというのはですね、はい、道具の具に足。
道具の具に足、
それから、まあ、塚は塚ですので、具足というのはですね、これ鎧兜の意味なんです。
はい、
ですので、まあ、鎧兜塚と言い換えてもいいと思うんですが、ちょっと面白い名前だと思うんですよね。
鎧兜塚というと、なんか戦の後の、はい、お墓かなという、
そんな感じしますですよね。はい、で、実はこれ地元でやっぱり具足塚ですとか、はい、あるいは鎧塚というふうに言われたことがあります。
鎧塚とも言われた、
はい、これはもう江戸時代ぐらいからおそらく言われてまして、明治44年のですね、はい、書物にはもう鎧塚というふうにもう文字でちゃんと出てくる古墳ですね。
いや、そんな時代に文字で書いてある文章があるわけで、
はい、ございます。
それもまあ初めて聞きましたけども、はい、どこ行ったらそんな見られるんですか。
これはもう図書館なんかに入ってますんですけれども、書物はですね、聖説大観とか、
はい、西の説ですか。
西の説ですね、聖説大観という書物がありますが、それにちゃんと載ってくるというものですね。
あ、そうですか。なるほど。ちゃんと歴史はちゃんと記されていたということなんですね。はい、でここに葬ら、まあお墓ですから葬られている方があると思うんです、はい、それはどなたなんですか。
それはね、はい、名札がついてないんで実はわからないんですね
そらそうです、
はい、ただこれ、この古墳なんですけれども、はい、非常に巨大でですね、はい、もうご覧いただくとわかると思うんですけれども、はい、まず前にこう大きな石がですね、はい、ゴロゴロ。
なるほどね。これ小高い丘でしょ、はい、でこれ どなたかの家の中みたいな家です、家ですよね。
これも周りにあの家がポツポツあるんですけども、ね、はい、あの非常に大きな石がですね、はい、あのこう一番高いところにゴロゴロと、
この丘のてっぺんに、はい、あるんです、あの石が並んでるというか、はいはい、で下の方には人が住んでらっしゃる。
そうですね、森全体、まあちょっと遠くから見ますとですね、はい、なんとなくこんもりしてて
森ですよ
という感じがするんですけどもね、うん、あの上の方上がりますと、あの人家が周りにありまして、はい、で上の方はまだその木が生えてる森の状態そのままなんです。
あ、まあ、これから上がっていってそこを見せてもらうわけですけど、はい、お住まいここ何町っていうんですか。
これは高倉町ですね。
はあ、高倉町、
ね、それからあの椅子の座ですね、はいはいはい、座るところの座ということですが、高倉町というふうに言います。
何かやっぱりそんな名前からも何かちょっとただごとではないっていう感じがする、ね、はい、言ったようなところです。
そうですね、前がみたらし川になりますね。
ね、みたらし川ですしね、はい、なるほどな、何か歴史の匂いがしてきました。でこの、まあ、古墳、まあこれ登っていた、だんだんこう石が見えてくるわけ、これ大きい感じですけど、石が一番端から一番奥までどれぐらい並んでるんですか。
これはですね、あの長さがだいたい10メートル近く、あのこの石の並びがあると思います。
あ、
でこのもうご覧いただくと分かるんですけども、はい、非常に巨大な石だと思うんですね。
大きい石です、
はい、もう本当にあの多分1トンは軽く超えてしまうだろうと思うんですけども ね、 ね、2、3トンはあるかもしれませんですけども、
そんな大きな石をこう組み合わせて古墳を作った、
はい、ね、そうですね、これ石はですね、はい、中にあのこれ石室という石の部屋がありまして、それを組み上げてる石の一部がまあこう露出して出てるということになります。
はい、あ、そうですか、はい、小さい石を組み合わせて石垣積むようなもんじゃなくて、割と大きなものをどんどんと置いて、
おっしゃる通りです。
古墳を作った。はい、これ古墳なまあこう丸く見るもんですけど、
ね、
はい、そのまあ直径といいますか、はい、どれぐらいあるんでしょうね。
あのこれ丸いところは墳丘といいまして、はい、あの土を突き固めて丸くこう、まあ、土まんじゅうにしてしまうということなんですが、この土まんじゅうの墳丘の直径がですね、はい、現状で17メートル。
大きいです。
結構大きいです。ただあのこれおそらくその当時はですね、はい、作られた当時はもっと大きくて、私は20メートルぐらいあったんじゃないかなと。
裾野もありますしね。
そうですね、あのかなり大きかったと思います。
墳丘だけじゃなくて、はい、ずっと裾野があるもんやろうと思いますから、そうすると数十メートルになるかもしれない。
20メートルぐらいはあったのかなと思いますね。
いや、ちょっと話しておりますが、古墳で一番大きいのは、はい、やっぱり天皇の墓。
そうですね、まあ、一番大きな古墳はあの皆さんご存知の仁徳天皇陵古墳で、はい、もうこれ500メートルぐらいありますが、あのこの6世紀後半ということになりますとですね、はい、あのまあ、グソグソ古墳が作られたのは6世紀後半という時代なんですが、この時期の古墳でですね、やはり大きなのはもう天皇陵、もしくはそれに準ずる人の墓が一番大きいということになります。
皇族に準ずるような方々の墓、それはどれぐらいなんですか。
一辺50メートルぐらいの、
50メートルぐらいになるわけ、
四角いお墓ですね。
ここは今おっしゃった
20メートルぐらいですから、
おお、ごついですよ。
そうですね、まあ、あの階層としてはですね、はい、まあ、当時 の、 あの古墳に葬られる方々のこう偉い順番といいますか、はあ、階層としてはですね3番目ぐらいの階層に当たるのかなと。いやいやいや、ですので天皇とそれに準じる方々が一番大きくて、はあ、でその次にあのこう各国、例えばこの辺りと摂津の国になりますが、摂津の国なら摂津の国を代表する人の墓が2番目ぐらい で、
はい、
でその次ぐらいのクラスに当たるんじゃないかと思うんですよ。
おお、そうするとここに祀られた葬られた人っていうのは、はい、この辺では大きなこう力を持っていた、はい、あの偉い人という。
そう、それをね今日はお話ししようと思ってあの用意してきたんですけども、
その辺どの辺の地域を治めてた人と思いますか。
すね、あのこの辺りはですね、はい、あの国名で言いますと先ほど申し上げたように摂津の国という範囲になります。で、はい、その下にあの郡がありまして、まあ、これあの江戸明治時代のもですね、はい、あの郡という言い方をしましたが、まあ、それとは少し違ってるんですけども、はい、国の下に郡、郡、はい、があって、これがあの向こう郡、
向こう軍ってよう言いましたな、
ね、向こう氷ですけども、はい、この向こう軍の、まあ、回答といいますかお答えからさっき言いますと、はい、向こう軍の王様の墓やないかなというふうに私は思ってます。
これごついことやな、はい、そうですか、
ね、なぜかと言いますとですね、はいはいはい、これ向こう軍という範囲からまずお話しするんですが、向こう軍というのはどれぐらいの範囲かと言いますと、今の市の区分で言いますとですね、西宮市の南半分と、はい、まあ、南部地域ですね、これとそれから尼崎市の西半分、大体この範囲です。で自然地形でいきますと、はい、向こう側の下流三角錐一帯
はい、
ということになりますが、向こう側を挟んで東西に三角形にこう平べったい土地が平地があるんですけども、はい、それ全体がおよそ向こう群というふうにお考えいただくといいかなと思います。
向こう側を真ん中にして、はい、それから西と東に三角形の巣があると、はい、それを全部やと、
はい、
それを向こう群というと、まあ、それを治めてた人はすごい人で、はい、
そうですね。
は
あ、ですので、まあ、当時の県ぐらいになるんですかね、県の、まあ、都道府県の県の、まあ、知事さんみたいなことになるんですかね。
いや、合田さんは歴史の先生やからいろんなことをご存知なので、それ言われたらそうやろうなと思うんですけどあのちょっと待てよと、
はいはいはい、
なんでそうなんねやろなというのがね、
そこですね、
証明できる何かがあるんかな
と、はいはい、これやはりあの古墳の大きさと、はい、それからまあこれあの中からいろんなものが出てるんですけども、古墳の内容ですね、
はい、
これをあの他の古墳と比較しまして、古墳の、まあ、優劣といいますか、階層を調べるという作業が必要になります。で、あの6世紀後半という時期でですね、はい、向こう群内で、古墳を比べますと、
はい、
この具足塚古墳に匹敵する古墳はないんですね。最も大きい、最大です。
そうですか、はい、それはそれはすごいもんやったんです、
はい、
はあ、でこれが、まあ、具足塚ということは言い伝えられてて、それで西宮市なりあるいは教育委員会が発掘調査をしたのはいつでした、40年前、
40年前ですね、昭和49年だったと思いますけども、
はい、発掘調査をしようということで、はい、そしてやられた、はい、それはなんでその時でないとあかんかった、何かあったんですか。
そうですね、多分古墳がですねちょっと崩れかけてるということがあったり、はい、あるいはその土地の所有者さんがですねやっぱりあのちゃんと調べてほしいというご意向があったりということを聞いてますので、まあ、それに答える形で教育委員会が発掘させていただいたということではないかと思います。ただそれの後ですね、しばらくはやはり古墳発掘して埋め戻してそのままの状態だったんですが、
まあ、個人のうちですから別に誰も手をつけるわけやないの。はい、
でその後ですね、まあ、最近になりまして、はい、所有者の方のこう協力を得ましてですね、はい、この3月に実はあの教育委員会でそのと古墳の土地を買わせていただきました。
古墳がある場所の土地を買わ、はい、ああそうですか、
もうようやく取得できたということ で、まあ、そのタイミングを逃さずに今回ですね実はまあ、前田さんにお知らせしたのはここのところなんですが、
はいはいはい、
ようやくですねこの10月の11日の、市の教育委員会の会議でですね、この古墳を指定するということが議決されましたので、
それの指定文化財の、
はい、指定するということで議決されたんで、まあ、今日前田さんにお越しいただいてですねお知らせしたいなというところ
なんです。ニュースやったわけですな。
はい、
前田さんこれ指定されましたでということで、はい、まあ、ここへ寄せていただいたというような格好ですね、はいはいはい、文化財といいますといろんな種目がありますが、その中の何に当たりますかね。
史跡ですね。
史跡ですよね、はい、歴史を物語る遺跡ということになります、はい、そうです。はー、じゃあまあこの具足塚さんも、はい、40年前に発掘されて、そのまんま、まあ、静かに置かれていたものに、はい、改めて火が差したといいますか、そうですね、光が当たったわけですね、はい、なるほどな。そうですか、西宮市の指定文化財になる、はい、指定文化財にならんと静かに寝てはった自分と、これ指定文化財やでっていうふうに決められた、はい、時と何か変わりはありますか。
はい、これからはですね、はい、やっぱりきちんと整備していって、はい、見学しやすいような形で皆さんに公開していくということが必要かと思います。まだ現地はですね、土地を、取得させていただいたような状態そのままでありまして、
まあ綺麗なとこですけど、
この草刈りだけはさせてもらってるんですけどもまあこれではちょっとやはりなかなか見ても分かりにくいところがありますし、それからアクセスの道がまだちょっと確保できていませんので、
そうですね、
そういうのも含めて、はい、やっぱりもう少しお時間頂戴してですね整備していくことになると思います。
今の状態は、まあ、山の中、まあ、木は少し切られて伐採された跡ありますし、地面が出ているわけで、はい、まあ、丘のてっぺんに石ころ並んでるという、
そうですね、
まあ、石ころと言うたら失礼な、これ大きな石ですからいかにもこれは古墳というような感じの石がザーッと並んでいる、
はい、
見るからに、立派なお庭やなという感じですけど、ここを、草も生えてますから、それをまあきれいにしたり、はい、あるいはここへ登ってくる道、僕もちょっとこう道緩いなというような感じ、はいはい、狭いなという感じでしたけど、もうちょっとこう整備をされて登りやすくする、 というふうなことがこれからされるわけです。
そうですね、
まあ、市の土地になりました、
はい、そういうことですね。であとはまあやはり史跡としてこうどう言いますかね、こう認知されていただくことが大事ですの で、
そうです、ね、
やっぱり周りにたくさん知っていただいてということも必要になってくると思います、
は
い。
まあ、皆さんまだご存じないでしょうから、これから知らされていくと行ってみたいという気持ちになられるでしょう、
はい。
で今は勝手に入られへんわけ
ですね。そうですね、ちょっと周りがやっぱり民間住宅ということになりますの で、
ですね、
ちょっと勝手に入ることができないんですが、まあ、12月中ぐらいにはですね、はいはい、一旦現地公開ということで予定してますので、またちょっと日程またお知らせしたいなというふうに思ってます、
ね。これまた決まったら教えてもらったり、僕らも参加させていただいたりして、はい、この古墳についてのお話が現地で聞けるというふうなこともあるわけですね、
はい。
はい、いや今日はどこへ連れてきていただきました、それからあとですね、ここから出たものがたくさんあったとおっしゃったんですけど、はい、どんなものがどれぐらい出たのかということもお聞きしとかないと思います。
そうですね、これね、実は郷土資料館に展示しておりますので、これはまた郷土資料館で見ていただけたらなというふうに思ってます。
郷土資料館入って左側 のガラスケースの中にいっぱいありました、
はい、
あれがそうですね。
そうですね、はい、
なんか 表示していただいて、ぐそぐそかから出たもんやでというふうに
させていただいてます。
あ、そうですか、
はいはいはい、
それがあると分かりやすい、はい。どんなもんですか。
ですね、はい、これまず個数、数ですね、
数
から申し上げます。これ202点、
202点も出た
んです。だから202というこう膨大な数のこう遺物といいますかね、副葬品なんですけども、これが出ております。
そうですか。
それだけですごいことです ね、
ね、
はい。この202点の副葬品が古墳から出てるというのは、
はい、
もう具足塚以外にはこの周辺ではないですね。
あ、そうですか。
一桁違います。
は、はい、例えばどんなもの。
ものとしてはですね、はい、素液という焼き物ですね。これは古墳から出てくるのが通例なんですが、
黒っぽい色した、カーラのような色をした、
ね、青黒いような色なんですけども、
はいはい
はい、まあ、死者にですね、はい、何かお供えをするというような意味、もしくはその、はい、古墳の中で何かお祭りをするという時に使った器じゃないかというふうに言われるんですが、はい、そういうものが出てます。それからあとですね、ここの古墳で特徴的なのは、
はい、
鉄製の武器ですね。具体的に言いますと、
うん、
刀、はい、それから矛、
は
い、それから矢尻と言いますか、矢ですね、鉄の矢、これが出てますね。
あ、そうですか。
そういう、こう武器をこうもっぱら使う武人だった可能性が非常に高いと。
武人であったと、
はい、いうことなんですね。
そうですか。
それからさらにもう一つ特徴的で、かつその具足塚古墳がですね、はい、階層的に高い位置にあるというもののこう、まあ、証拠といいますかね、はい、そういうことになるんですが、はい、馬の装備、馬具、これが出てます。
あ、そうですか、
はい。で当時は馬をですね、はい、こう戦闘用にこう、まあ、飼育しておくというのは、これかなりやはり財力がないとできないことですので、
はい、
それをですね、戦闘用に常備しておいて、
うん、
でかつそれにこうバグをつけてですね、命令があればいつでも発散じるというようなことを、体制が整っているという意味でもですね、
はい、
やはりその当時のまあ大和朝廷なりのですね、うん、政権に近いところにおった人じゃないかなというふうには思ってます。
呼ばれるかもしれんからなということですね。
で声かかりましたらですね、これ、はい、全国からその馬、まあ、バッグをつけてですね、装備をして、でざっと集まってですね、皇帝なら皇帝、天皇なら天皇、大きめなら大きめの前に成立する必要がありますので、その時にやっぱりこうきちんとした格好しとかなあかんということになりますから、これやっぱバッグが必要ですね。
バッグって具体的にどんなもんですか。
まあ、競馬とかですね、はい、あるいは乗馬をちょっと想像してもらうといいんですけども、まず口にかませる靴輪ですね。これ靴輪が出てます、
はい。
で 鉄棒を曲げてですね、はい、丸い輪っかにしたものにちょっとこう出っ張りをつけてですね、ベルトがつくようにしたものなんですけども、これ靴輪が出てます。それからアブミの、まあ、アブミそのものはちょっとわからないんですけども、
は
い、
アブミ私は表具とこですね、
アブミのその、アブミをつないでおく鎖、
はい、
これが出てます。それから必ずいるのは鞍ですね。
鞍ですね。
で鞍 の一部のこう飾り金具みたいなもので出てますので、はい、まあ、鞍とアブミと靴輪があれば、まあ、なんとか馬は乗れるかなというのがありますから、それは少なくとも
そうですね、
分かっているということになりますね。
そうですね、まあ、そういうもののうちいくらかは郷土資料館のガラスケースの中で紹介してある、はい、
そうですね、
200人全部、ね、出すわけに
はいかない
のでね、
はい、
そうですか。それは常時見れるわけです
ね。今のところ常設しております。
そうですね、はい、いや当時どんなものが、生活に使われていたのかということを伺い知ることもできますし、ものによってはこんなもん普段は使わへんやろ、こんなもんも入れてもらえる人な、偉い人やなと思って感心できるようなものがここには出てるんじゃないかなと思いますので、はい、そうですね、本当にそれは郷土資料館行って拝見したら余計ようその当時のことが分かるということに、はい、
そうですね、
で現物ですもんね。
現物ですで、うん、もし分かりにくければですね、うん、あの事務室に一声かけていただいて、ね、あの何か解説をということでしたら、まあ、解説聞いていただきますとさらに分かりやすくなるかなと思います。
そうですね、
でこの出土遺物副葬品なんですが、はい、これはあの先ほどの古墳の本体の史跡指定と同時にですね、はい、これはあの市の重要文化財に指定させていただきました。ですので今回2件一度に指定と、はい、いうことになりましたです。
ああそうですか、ぐそぐそか、もうこぞって、はい、揃って、みんな、史跡と、
はい、重要文化財、
重要文化財ということで指定を受けた、はい、これから、まあ、より一層大事にされていくであろう、
そうですね、
いうことになるわけですね、はい、ああそうやと、これからまた郷土資料館に行くのもまた楽しみやな、この古墳のことを思いながら見れるというのも、はい、い
い
ですね。なるほど。でまあここの方ようそやけど、あの譲ってください、まあ、40年かかったんです、
はい、もうやはりそれはあの時間がやっぱりかかりますね。ですのでひょっとしたらこれからあの整備が完了するまで同じ時間かかるかもしれないですが、それはもうあの気を流して長くしてお待ちいただきたいなと思ってま す,
そうです、ね、はい、僕はあの西宮で古墳といえばね、あの一番ふあの遠いところといえば山口町の青石古墳、
はい、
これ、
ね、
よう郷土さんがお話してくださって、はい、いっぺん行こういっぺん行こうって言いながら、
ちょっと遠いですもんね、
行ってないんですけど、はい、あれは田んぼの中といいますか山の中に、ね、山の中に
ですので、あの周りに全くあの人家がないもんですから、はい、本当にあのちょっと道に慣れてる方でないとちょっと行きにくいですね。
まあ、そんなとこの古墳から、はい、もうこっちへ下がってきたら、まあ、あの苦楽園、
はい、老松古墳にございますね。
老松古墳、はい、八十塚古墳群なんていうのがあってご紹介いただいたことがあります、はい、上園もまあその一連というか近くというかますかね、はい、それからあの仁川のあたりに、
はい、岡山古墳群が、
ね、古墳群たくさんあったよという、はい、それから高丸の大きな古墳ありましたですね、はい、でちょっと下がったら関学の構内にも古墳がある、
はい、
まあ、これはずっとこうつながったもんかなというふうな感じもしてましたし、それからもっとあの大きなのがあったんやでと、国道2号線で潰されたけどというような話がありました。あれは大きかったんでしょうね。
まあ、大体全長70メートルぐらいの前方後円墳じゃないかというふうに言われてますですね、まあ、
これももし残ってたらすごいもんやったやろうなと思いますけど、僕の印象といいますか古墳時代の遺物ということで、あるいは遺跡ということであの思い起こすと西宮の古墳たくさんあったけど、はいはい、まあ、こんなところやなという感じがしてたんです、まあ、今日の話を聞くと、まあ、それはそれやけども、これはまた特別やでという。
そうですね、あのおっしゃる通りでして、うん、あの先ほど70メートルの前方後円墳はちょっと置いときましてですね、はいはいはい、あのその他のご紹介いただいた、まあ、山のあたりにある古墳とですね、はい、このぐそぐそが古墳でやっぱり位置づけが全く違います。まずはまあ年代が少しぐそぐそがのが古いということとですね、それからあの最初にですね、お話があったように、ちょっと小高いですけれども、もう本当にこうすぐ平地町中にありますね、はい、でこれはあの上ヶ原丘陵、上ヶ原台地ですね、はい、通称この上ヶ原台地 の, その一番南の端っこの丘陵の一番高いところ、はい、
なるほど、
あの 先のてっぺんというちょっとあの言い方難しいですが、そういう場所にありましてですね、はいはい、もうこの周辺では結局似たような古墳が全くない、いわゆる単独墳であるということですね、これがまず第一です。それから あとこれ古墳の上からですね、まあ、ちょっと今は周り域で見えないんですが、はい、あの少し目をこう遠くに移しますとですね、はいはい、これ西国街道が眼下を走っていると、
これ形がいい
そうです、
はい
は
いはい、
で右手の方には今広田神社があって、 その手前にあの御手洗川が流れているという位置関係になります、でさらにですね、これも私随分この番組でお話しさせてもらってるんですが、はい、さらに南の方にはですね、高畑町遺跡、
ありました。
大塚町遺跡という西宮北口からですね、はい、南の方に広がっていく大遺跡があります。
そうですね。で
ちょうどこの辺り その高田町遺跡の周辺からはですね、はい、グソグツカ古墳の年代と同じような年代の大型の建物跡がいくつか見つかってます。
なんかそんな話聞いたことありますな。
これは普通の建物ではなくてですね、おそらく倉庫とかですね、はい、あるいはその役所的な建物の跡ということになります。でさらにその南側にはこれ海が広がってまして、
はい、
昔でいうところのですね、これ向こうの港というふうに呼ばれたところじゃないかなというふうに想像されるところですの で、
はい、そうですね、
南側から行きますと港があって、はい、役所の建物があって倉庫があって、
はいはい、
西国街道があってこのグサグサ古墳があるというような位置関係になります。
そうですね、
はい、非常に重要な場所のですね、一番北の端っこにポツンとあるのがこの古墳ということになりますから、まあ、いかに大事な古墳か分かると思います。
ね、大きな倉庫とか朝日ビルの跡地から、はい、もう大きな倉庫がここにあったでと、こんだけ大きい柱の跡が残ってんねんからという感覚も広いでというようなお話あったでしょ、はい、で北口の方へ行きますと、はい、なんか妙な井戸が、
はいはい、
これはもうお祭りごとに使われたような井戸やでという、水汲むんやないやろなと、はい、お祭りごとやろというようなことで、そんな井戸があるということはここはえらいとこやねと、
そうなんですね、
役所でもあったんちゃうかというふうなお話、はい、ね、郷田さんいつもした。そうすると、はい、そういうとこからの関連でいくと、そこに偉い人がもうすごい権力のある人が住んでたと、まあしたらですね、はい、このお墓との関連がものすごく深いもんに、
はいね、はい、前田さんおっしゃられたですね、一連のものは、まあ、実はこう奈良時代のものがほとんど、おっしゃられたのはそうなんですけども、
はいはいはい、
ただそれに先駆ける形でですね、6世紀のものもたくさん出ておりまして、建物跡も出てますので、まあ、直接つながるかどうかこれからの研究課題なんですが、
ね、
それに連なっていく最初に戻りますと、向こう軍の、支配者層のお墓という位置づけはこれ揺るがないと思います、は
いはい、なるほどね。いや、そんなことをずっとこう系統づけて説明できるっていうのは、郷田さんやっぱり全ての調査に立ち会われたということ、まあ、
長くやってるとこれぐらいお話できるかなというところです ね
本当にそれはもう貴重な西宮の市にとって、はい、あるいは市民にとっても、はい、非常に貴重なお話、研究をさせていただ いているということになりますね。
やはり30年間仕事させていただいてますので、ね、まあ、それの積み重ねでようやくここまで立体的にお話ができるようになったということかなと思います。
でなんかその都度その都度、まあ、これは推測ですけどみたいなことでおっしゃってて、はい、ほんまか言うて、ちょっと眉唾というのは僕いつも言い方をしてましたけど、それがこう実に見事につながってきたっていう、
は
い、
で実はですね、はい、最初に高畑町遺跡あたりのお話させてもらった時にもすでにこのグソグソ古墳が頭の中にありまして、
は
い、絵を描いておいてお話を差し上げたというのが本当のところなんです。実は
やられましたなそうですか。いやいや、これ今日本当にちょっと薄ら寒くなってきた季節でもありますけれど、ここへ来させてもらって本当良かったし、面白いお話聞かせていただけてとってもありがたかった。よう連れてきてください。
ありがとうございます、
これからまだ皆さんどうぞご自由にというわけにはいきませんけれども、12月になったら、ここでの説明会もあるようですし、まあ、それまでにいっぺんそれじゃあグソグズカから出たもん見たろかと言うて郷土資料館に行かれるのもいいやないかな、そんなお話が今日は、したり見たりすることができました。郷田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いやいや、どうですか皆さん、これで郷土資料館行く気になったんちゃいますか。グソグズカの方はまたお知らせしますので、ご一緒に行っていただいたらどうでしょうか、こんな話も聞けます。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。